기꺼야바꾸셔가이요기대기대너기꺼이쌈싸니바꾸갓때몰았다너오마꾸로너바꾸나노요いつもね、背負ってるデイパックか、ちょっとしたウエストポーチみたいなタイプとか、大旅行に持っていくでかいバッグとかだったのに、今度はなんだか A4 の書類が確実にすっぽろ入るような形の。ごめんなさい、ちょっと。今のは、肺に効いたわ。あれ？何かしら？何か音がするわ。
のぎこ！
何よ、のぎおさん。
その爆笑会、ちょっとウェイト。待て待て待て。その爆笑会はこの、のぎたのぎおにやらせろ。そもそもこのバッグはのぎたのぎおが使っているんだ。お前は使ってないから。
何よ、せっかくの爆笑会だったのに、もうやめて。の
ぎこ、去るわ。さて諸君、とんだ邪魔から始まって申し訳ない。この度、のぎたのぎおは、バッグを買った。一歩先行くビジネスマンたるもの、メッセンジャーバッグでクライアントに会うわけにはいかない。一歩後ろも振り返る。余裕のあるビジネスマンだからこそ、両肩に背負うようなデイパックで、クライアントと打ち合わせをしてはいけない。いや、いけないとは言わない。そこに決まりがあるかないかわからないが、のぎたのぎおは、それじゃ困るのだ。あ、ちょっと申し訳ありません。ちょっとここで書類を。なんて時に、背中から良い子ら書と下ろして、じーっとファスナーを開けて、ガサゴソ探して取り出してみたら、A4 の書類にシワが入ってたなんてこっちゃ困るんだよ。背中にヒットするデイパック。そこに A4 の書類を入れたら背中に合わせ、のラインに合わせてカーブしてしまいました。じゃ困るんだよ、君。A4 のファイルはおろか？ノートパソコンもサクッと。申し訳ありません。ちょっと背中のスリーブのところに入れておりますので、ちょっと、あれ引っかかって出直せ。あれじゃあ困るんだよ。ファスナーをな、と開けて、サクッと取り出す。パカッと開いて。今回の案件は、このようになっております。お客様はここの色を変えてほしい場合は、こここうすると、ああしてこうなるんですよ。あらま、のぎたのぎおさん。ノートパソコンにいつも CC を入れていらっしゃるの？
はい。どこででもデザインができるようにしておりますからね。
紹介しよう。おすすめするには訳がある。3-way ビジネスバッグだ。実はな、諸君。ビジネスバッグ。あの普通の横持ちの、岡持ちじゃないぞ。横持ちの、A4 の書類とか、13インチとか、時には15インチのノートパソコンがすっぽり入るバッグ、ポケット付きのビジネスバッグは実はな、今まで紹介していなかっただけで、すでにこの我が家には3つもあるんだ。某メーカー、そして今回買った新しいメーカーだ。本当は、スターツとか、マンハッタンパッセージとかが欲しかったんだ。だがよ、愛媛という田舎には置いてるお店が少ないんだ。あるにはあるんだ。置いてるお店が。だが、のぎたのぎおが欲しがっている、のぎたのぎおが欲するちょうどいい、分厚すぎず、のぎたのぎおさんいつもそんな分厚いバッグを持って、一体何を入れてるのかしら。あ、わかったわ。ディックの色見本のカラーチャートでしょ。東洋インキのカラーチャートでしょ？パントーンのカラーチャートでしょ？15インチの MacBook Pro でしょ？あ、わかった。iMac もそこに入るか！そんな風に、そこまでの荷物は要求していない。スリムであってほしい。だがしかし、愛用の水筒、ボトルは垂直のまま入れたいんだ。900cc のモンベル、アルパインサーモンボトル 0.9。
これが垂直に入る大きさを欲しいんだ。
さて、前置きをこのぐらいにして何のバッグを買ったか。もうお分かりだろう。
どうせモンベルなんでしょ。
またモンベルなの？ビジネスバッグだったらスターツにしてよ。中がブルーのキラキラのメッシュになってて、薄暗い部屋でも中が非常によく見えるのよ、スターツは。スターツはポケット一つ一つに、すごい考えが込められてて、あの、街を広げる横の部分の、あの、半魚人があの、手についてる水かさみたいなやつ、あっこんところにも、電池とかが刺せるようになってる、細部までこだわってる、スターツにしてよ。なんでビジネスバッグにもモンベルなんか使ってるのよ。
たまらっしゃい。私だってスターツにしたかったのだ。
あ、はい、のぎこさん、はい、はい、はい、から出てって。
何よ。
申し訳ない。全然本題に入らないではないか。こんな調子では、のぎこのあの言葉が、本編の途中に入るぞ。さてさて、確かに、のぎこの言う通り、スターツは、中が見やすい。ブルーの、市松模様の、キラキラ光る柄になってて、だいたいあの、安い、ビジネスバッグは中が黒いんだ。あんな、明るい部屋ならいいよ。中には薄暗い部屋だってあるんだよ。夜、車に帰ってきて、ちょっと中見たい時に、室内灯つけないと、全く中が覗けないっていうのは困るね。スターツはね、メッシュだから明るいんだよ。明るいにもかかわらず、なおかつ、ちっちゃいライトまでつけてくれてるんだよ。中が見やすいようにって。なのにね、今まで、のぎたのぎおが持っていたビジネスバッグは 3UM あるけど、中身が真っ黒で、ほんと中身よく見えない。そこに落っこちてしまうとよく見えない。だから第一条件は決めさせてもらった。スターツやマンハッタンパッセージじゃないにしても、中の色は明るいこと。最低グレー。そして今回、モンベルのトライパックミニを買った。まあちょっと申し訳ないが、旧モデルなので、今の新モデルは、傘を入れるポケットがついてるが、ちょっとまあ見比べたところ、そんなに極端に変わってはいない。コンセプトも一緒だ。だから、旧モデルで紹介しても何ら問題はないと思われる。さて、トライパックって聞き覚えはないだろうか。このノギラヒラジオでは、トライパック45リットルを新モデルと旧モデル両方紹介している。YouTube でも紹介させてもらっている。おかげさまでなぜかあれだけ再生回数が伸びている。トライパックシリーズに至ると三つ目であるが、これはビジネスバッグなのでそれほどでかくない。普通によくある手提げのビジネスバッグ。3ウェイなので肩にもかけられる。そして背中に背負うこともできる。よくあるビジネスバッグを想像してもらいたい。だがこのスターツやマンハッタンパッセージではないが、これでも野行は十分満足している。その満足しているぶりを、ここでいくつかお話ししたい。比較するにあたって、それまで持っていた某メーカーの、某メーカーといっても別に悪くはない。そしてこの某メーカー、諸君のどの都市にもある有名なお店だ。バッグメーカーでもない。アウトドアショップメーカーでもない。まあ、服屋だ。服売ってる店だ。ここのバッグも、十分問題はないと思う。やはり、コストパフォーマンスは非常に優れている。モンベルに比べるとはるかに安い。そして、背中に背負う背中に当たる部分はメッシュになっている。モンベルのはメッシュではない。うん。ファスナーのところもちゃんと、止水っぽく、水を止めるような感じになっている。モンベルはそんな感じにはなっていない。よくファスナーのギザギザいうかね、あれがちょっと隠れているような感じになってて、ちょっと、水が入るのを抑えるようになってる。そしてこの某メーカーのは一応、宣伝文句に、撥水と書いてある。モンベルは撥水のハの字も書いてない。だが、これは、あくまで野木田野木雄の主観なので、自己責任でお願いしたいが、なんとなく撥水のような気がする。雨の中走ったこともある。もちろんパソコンを入れているので非常に危険だが、パソコン入れてる部分にもう、長時間水が当たり続けると確実に水は入るが、側面の部分は水滴が当たっても撥水、弾いてたように思う。ここはまあ自己責任でお願いしたい。のぎたのぎおの勝手なことの主観であるからして。うん。でだ、まず、
野木田乃木がビジネスバッグに求める条件。一つ目は中が明るいことだったが、二つ目がある。バッグというものは、に限らず地球というものには万有引力というものがあって、何もかも下に落ちてしまう。バッグでも同じだ。物を入れれば入れるほど下に落ちる。ということは、荷物を入れれば入れるほど下に溜まってしまうのだ。そしたら、上の方は空いてしまう。だから、セオタイプのカメラバッグは完全に二機室になっており、下と上で部屋が分かれており、下にカメラ、上に小物、タオルとか入れる。まあ、逆もありだが、そういう風になってて、バランスよく物が詰められるようになっている。ビジネスバッグでそれを採用しているのはなかなか少ないと思われる。そもそも、見た目が横の長さ47センチ。縦30センチ、幅15センチ。まあ言うなれば B4 の書類を折らずにまっすぐストンと入れられることができるよと。15インチのノートパソコンも入るよと。A4 の書類なら余裕シャクシャクで入るよという代物である。そのため、あまりたくさんのものを入れるものではない。カメラを入れるものではない。まあ、コンデジは入れてもいい。つかコンデジ入れっぱなしにしてある。どちらかというと、筆記具とか、手帳、お財布とか、あと、モバイルバッテリーに USB メモリー、薬とかを入れている。そんなんも全部入れてしまえば下に溜まるではないか。サクッと取り出したいとき下に落っこちてしまうではない。いくら明るいグレーとはいえ、そこまで手を伸ばさなければならない。そこに条件を設けてあちこち探し回っていたのだが、今回このモンベルには内側木の側面にポケットがついているが、このポケット、底に達していないのである。そうだな。側面についてるポケットっていうのは、一番ポケットに手突っ込んで、その指先はバッグの底には当たらない。バッグの上から2分の1かな。2分の1よりもちょっと長いか。3分の2ぐらい。上から3分の2のところまでしか袋がないのだ。つまりこれはどういうことか。物を入れると物は全部下に溜まる。下に溜まった物とポケットに入れた物が干渉しないようになっている。いくらポケットが多かっても、ポケットが、の袋がそこまであれば、ポケットに入れた物はすべてそこに落ちてしまう。そして、ポケットに入れずメインの機室に入れた物もそこに落ちてしまう。何もかもそこに溜まってしまい、持った感じが二等辺三角形のようになってしまうではないか。下に物が溜まれば、下の部分だけ横に広がり、上はスカスカなので、下に、握った時に、上のベルトを握った時に、上はしぼんでしまう。そういう図式がある。世の中にはそれを計算に入れて、二等辺三角形の形をした有名なバッグがある。これもかなり検討した。だが、野木田乃木夫というよりに、野木良彦のバッグを買う最低条件は実際に手に持つことである。非常に三角形の形をした非常に効率のいいバッグ。触りたいために東京行こうかと考えた。だが、やめた。モンベルにその条件を満たすものがあったからだ。側面のポケットはそこまで行っていない。ということは側面のポケットは全体の上の方向までしか届いていない。ということは、下に物を入れて下に落っこちるものと、ポケットに入れたものどう、ものが干渉しないのである。つまりだな、右手で原骨を作ってくれ。その上に左手の原骨を乗せてくれ。こういう状態だ。右手の原骨がそこに溜まったグッズだ。左手の原骨がポケットに入れたグッズだ。縦に並んでるだろ。荷物と荷物が縦に並んでくれているのだ。ポケットがそこに達していないがゆえに、ポケットがそこに達したら、原骨と原骨を、お縄頂戴のポーズをとってくれ。そうすれば横に広がるだろう。原骨は横二つ分だ。横幅が広がってしまうではないか。野行はスリムに向かいたいのだ。だから、幅は15センチ以下とさせてもらった。パソコンを入れる部屋と、それ以外のものを入れる部屋が別々にある状態が、望ましい。なぜならば、パソコンを、基本的に背負うバッグもメッセンジャーバッグも、 物を入れる部屋とパソコン入れる部屋は一緒である。だからこそ、パソコンがサクッと取り出せない。書類がサクッと取り出せない。サクッとサクッとサクッとサクッというような状態になってしまう。だからだ。部屋は二つあること。この最初に買った某アパレルメーカーのは部屋が一つしかない。もちろんポケットはついてるフロントに二つ。だが、フロントのポケットは真ん中ですっぱり左右に分かれてしまっているので、これでは iPad ぐらいしか入らない。とてもノートパソコンが入らない。本当に入らないのか。のぎたのぎおには11インチの MacBook Air が入った入った入ったよーい。おーい。真ん中から縦に仕切られた。そして真ん中から縦に、縦に仕切られた二つのセパレートポケットの片一方に MacBook Air 11インチが入ってしまったではないか。ちょっと待ってくれよ。これ、モンベル買わなくてよかったってことか？これ、だってこれ11インチだけのポケットだぞ。L 字型にポケット開くぞ。11インチ。まさかこっから、こんなね、フロントのね、小ポケットからパソコンが出るとお客さん誰も思わないよ。出ちゃうよ、これ、おい。おい、しかもここね、ペン差しもあるから、ペン入れとけるし、USB も入れるし、あれ、入っちゃったよ。いや、参ったなぁ。いや、いや、でも確かにバランスは悪い。縦に入れて、縦長にパソコンを入れて、縦長に片方の部屋にパソコンを入れてるから、当然、シーソーのように片一方にバッグは傾いてしまうのだ。バランスが悪いと言えば悪い。もう一個のポケットに iPad mini を入れてバランスよくしなければならないが、そんなことじゃ本と末がひっくり返ってしまうではないか。重くてしょうがない。ノートパソコンというものは横長の状態でパソコン入れる部屋、もちろんクッション付きだ。先ほどのポケットにはクッションがないからな。クッション付きの部屋にサクッと入れることが条件である。このクッション付きの部屋はパソコンだけではなく A4 の書類がサクッと入れれることも条件である。つまりだな、 A4 の書類にしたって大概はまあクリアファイルに入れるというものだが、メインのところに入れているとメインのところにボトルも入れてあったり、いろんなカメラとかも入れてあったりするから、あ、ちょっと待ってください、あのこの間のいただいた注文書をちょっと取り出したいんですがって、ぐさぐさぐさぐさ、あ、だって出ない出ない、のぎたのぎたさんどうされたんですか、あ、くしゃくしゃに、ダメですよこんなんじゃ、契約取り消し、うわー、あ、書類がなんてことに。まあ書類を出すことはあまりないがな、実際問題、まあカラチャとかな、カラチャとか折れちゃ困る。パソコンを入れるところは、パソコン自体が硬いもんだからまっすぐだろう。そこに書類を入れると書類も折れなくて済むわけだ。しかもクリアファイル入りに入れてるな。お、クリアファイルが出てきたぞ。水曜どうでしょうのクリアファイル。今日も一日、のーびのーび !3 ポケットついてるクリアファイルだ。うん。そしてだな。先ほど紹介したポケットだが、大概最近はキーチェーンというかな。鍵を引っ掛けるクリップみたいなもんが紐付けられてついてるのだが、それがこの上半分にしか付いていないメッシュポケットの中にある。なんとこれ、まあ、ここに鍵とかかけたりする、ちょっとしたちっちゃいナイフとかかけたりする。ペンライトのちっちゃいやつかけたりする。でもそれを出そうとした時に、いちいちファスナーを開け閉め、実際だとメインのバッグな、メインのバッグのバッグのファスナーを開ける。メッシュファスナー開ける。そして取り出す。3ステップを踏まねばならんのだ。だがこのモンベルのは、ポケットからキーチェーンを出した状態でファスナーが閉まるようになってるんだ。つまりファスナーの閉まる方向の端っこに紐がついてるから。いわば紐を外に出すことによって、ファスナーポケットは完全に閉まらないが、だからといって中のものが取り出してしまうというわけではない。まず出ない。で、当然ここメッシュポケットだから中に入れてあるのもよくわかる。で、ポケットはマンハッタンパッセージやスターツに比べると申し訳ない。少ない。ポケットフェチの野木田野木雄にとってはちょっとショックなところもあるが。だがまあ、わりかしノートにしろ、書類にしろ、 平べったいものを入れるので、まあいいかなと思う。あと、メッシュポケットの反対側の側面に、ファスナーのない、閉じることのない薄っぺらいところのポケットがついてるから、ここには、ちょっとした書類とか、ペンを挿したりとか、あと、ちっちゃいクリアファイルがあるので、そこにちっちゃい書類を入れたりとかはしている。で、サクッと取り出せるようにしてある。
野木尾さん、話長すぎるわ。続く！次回をお楽しみに！